なんか言い切って前半終わったと若さんから、いただきましたけど、まあとりあえず言い切りましたよ。まあもし収録始まってるんで、これ以上はもう言いませんけれども、はい、はい、とりあえずさっきのね、前回の読書レビューの続きやっていく、そんなテクノロジートークステーション第600何回目 ?42 回目です。はい、西暦2000、もうこれいいや。はい、9月5日。はい、もう間もなくで0時になりそう。テクノだよ。はい、最近ね、もうそれすらもめんどくさいっていうね。まあ、最近さ、いろんなこう声優のラジオ番組とか、アニメのね、ラジオ番組とか、ネットラジオね。あと、なんかその辺のジャンクとかの、なんかね、ポッドキャストとかも聞いて、まあ、自己紹介してる人はしてるんだよ。声優の番組なんか特にそうです。なんか、なんじゃらなんじゃら役のテクノ太郎ですみたいなことがあるし、ね、皆さんこんにちは、みたいなのはやっぱりあるんですけど、ないところはないんだよね。なんかこう定番みたいな。で、例えば福山雅治さんのサタデースペシャル魂のラジオ、オールナイトニッポンサタデースペシャルね。それで冒頭に福山さんが、どうも福山ですって別にやってるわけではないのでね、言ってないので、だって福山さんのラジオだもん、福山さんが出るじゃんみたいなね、テクノロジートークステーションだもん、若さんは出ねえよみたいなね、まあ出るんだよ、ゲストでね、ただメインは俺じゃん、だから自己紹介しない。アトレさんから、ああケクノ先生面白いな、なんかこう棒読みで読むんじゃうと傷つくっていうね、ことですけど、まあこれでねわらわらってつけられてたらなんかバカにされてる感じがするから、まあわらはついてないからいいんですけど、若さん急に軽くなったーって言うんですね。はい、急に軽くなりました。俺って軽く、まあ俺はより軽い男を目指して生きていくかもしれません。さて、前回の続きです。読書レビューやっていきます。まず最初これです。俺はまだ本気出してないだけ。これさ、映画になってたよね。なんか気づいたらもう終わっちゃってたんだけどさ、俺はまだ本気出してないだけでさ、堤真一さんが主演だったでしょ。で、まあ、さぞかっこいい漫画なんだろうなって思ってたら、表紙になんか超やるせなさそうな男がメガネかけて、なんか中年の太ったおっさんみたいなのが出てるから、これ主演じゃねえよなって思って、ちょっと疑いの目でずっとね、読んでたんですけど、どうも、この丸坊主の、なんか漫画家目指して、こう、脱サラしたおっさんを堤さんは演じてたんだなって思って、どう演じてたんだろう。容疑者 X の献身のあれだぞ、石神だぞって思って、俺の中で堤さんのイメージってもう石神しかないから、なんかそのノリで俺はまだ本気出してないだけで脱サラして、なんか絵も下手なくせになんか漫画家目指してずっと頑張ってる、なんかこうかわいそうな感じのお兄さんみたいなのって嫌だなって思って、ずーっとそのことばっか気にして最後の5巻まで読み切ったんですけど、うん、いや良かったよ、良かったけどね、うん、そういう意味では映画が見たいなっていう風に思いますけれども、はい、アトルさん、自己紹介しない、それじゃあ初めて聞く人わかんない、あーやっぱりいやでもテクノロジートークステーションだもん、それでどうもアトルですとはならないです。アトレさん、それ映画見たよ。あ、見たんですか。でもなんか映画はそれでも僕はやっていないと同じに言いました。へえ。それでも僕はやってないって痴漢のやつでしたっけ。痴漢っていうか冤罪だよね。冤罪のやつだよね。 結局なんだっけ、認められちゃうんだっけなんかさらっとね、ネタバレっぽいことしましたけど、あの見てないから分かんないんだよ、本当かどうか分かんないんだよ、まあそんな感じでしたけれども、そっか、でも見たいな。堤さんが普通に好きなだけなんだけどね、うん、あとシリーズ系で見た、あこれ見た、押見修造さんのこれです。まあここから押見シリーズなんだけど、漂流ネットカフェ、はい、最近ネットカフェにこうハマりだして、こう札幌のアニメイトの横の、ネットカフェ、 あそこね会員登録いらないからということで、まあ、1回しか、結局1回しか行ってないんだけど、そうかそうかと思ってね、7巻まで一気に読みましたけど、一気に読んだのがこれ、教員採用試験終わった次の日っていうことなんだけど、漂流ネットカフェってやつを読みましたけど、はい、まあフィクションもフィクションって感じなんだけど、こうそういうなんかネットカフェがワープしてみたいな感じかな、なんかうまく言えないんだけどね。でそこのそういうなんかサバイバル的なシチュエーションに立った時の現代人がどういう風になるのかみたいなね、ところでは人間って所詮こういうもんかというところでは怖えなって思いましたけどもね、うん。漂流ネットカフェはね超ハマったね、うん、なんかただこれ手元にはあんま置きたくねえなって思いましたけどね、繰り返し読むにはちょっと怖いなって思いましたけども、うん、そんな意味で押見修造さんは結構好きなんですよね、例えば悪の花第9巻なんてのは新発売されましたけれども、悪の花、はい、もうだいぶこうラブっぽくねなってきまして、時和さん可愛いななんて、これ結構読んでる人も多いですからね、うん、すごくこうね、春日くんがいい方向に、行ってってますけれどもね、もう完全に、奪い取っちゃいましたけれども、悪の花ね、まあ読んでる方はぜひともね読んでほしいし、うん、9巻ね、これはもう1巻2巻3巻と進んでったあの感じの勢いはとはまた違う勢いがね出来上がってきてるなっていう感じがしますけれども、はい、さらには、押見修造さんのやつで、しのちゃんは自分の名前が言えない、はい、これはまあ自分の名前が言えないっていうしのちゃんの、まあ、そのままタイトルの通りです、しのちゃんは自分の名前が言えないですからね、この主人公のしのちゃんがですね、喫音症っていうのかな、喫音症で喫音なのか、英国王のスピーチのやつみたいな感じで、喫音でこう言葉がこうなんていうのかな、円滑に話せないようなことですよね。でそれで自分の自己紹介の時とかに急に上がってうまく話せないとかっていうことで、なんかこう作者が実は本当に押見さんがね、実はそうだった経験があってみたいな、それをまあ書きたかったみたいなことだったみたいなんですけれども、まあ、僕は喫音ではないから何とも言えないですけれども、なんか辛いなーっていうのはちょっと思いましたけど、確かに喫音っぽい友達っていたんだよね。まあそういう意味ではね辛そうだなとはちょっと思いましたけれどもね、はい、まあ、最後なんかこうこれ読み切りなんでね1巻だけで終わったんですけれども、うん、なんかこう最後素敵っぽい感じで、終わって、よかったななんて思いましたけれども、はい、もう一つ押見修造さんで一つだけやらせてください。僕はマリの中、はい、僕はマリの中、これはなんだろう、だらしない、だらしない引きこもりの大学生男子、なんか俺みたいなやつが、俺みたいなやつが、夜にね、夜立ち読みするコンビニで、可愛い女子高生、まあ、マリちゃんなんだけど、もう見知らぬ女子高生ね、ただ可愛いだけ。その子を、まあ、ストーキングするのが、まあ、好きだった、っていうか、日課になってたみたいで、で、気づいたら次の日には僕はマリの中に入っていたっていう、そういうやつです。なんか俺の説明が下手だからすごい幼稚な作品に感じないでくださいね。すごく面白いんだから、これ僕はマリの中、最新ね、今月ね、先月か2巻出ましたからね、僕はマリの中、うん、でなんかこうその可愛い女子高生がこうついついさ、男の癖ってあんじゃん、なんかスカート履いてんだけど股を男っぽくこうガニ股になっちゃってるみたいなね、 そういうなんか女の子がでも心は男だから、こうどうしても女の子が女っぽくない動きをするっていうところになかなかこう面白さを感じるっていうね感じですけど、まあ、そういう意味ではそういう違和感満載の書き方をするのがうめえなっていう意味でやっぱりあの漫画家さんってすげえなっていうところでは感動しましたけど、はい。あとこれだ、声でお仕事第10巻。まさかこれここで終わると思わなかったんですけど、第10巻声でお仕事、これ最終巻です。今野アスレさんね、声でお仕事、最終的にまあエロゲを作るぞというところでしたけれども、はい。いやーよかった、最後綺麗に終わったねっていう感じですけれども、うん、俺としてはね、なんとかね、カンナちゃんがうまいことをこう実ってほしいなと思ってたんで、はい、よかったと思います。はい。もうまあ、そういう感じで、でも思いを伝えられないまま終わるエンドの方が、まあ、こういう作品っぽいのかなって、こう、個人的には思ってたけど、最後ね、なかなか幸せな感じで終わってよかったなと思いますけどね。はい。まあ、その後二人が、どういう風に、ね、付き合っていくのかってところも含めて気になりますが、あと、なんか漫画ばっかりだな。一作品だけちょっと普通に小説を、著者青柳愛斗さん、国語数学理科誘拐、はい。青柳愛斗さん、これあれですね、浜村渚の計算ノートシリーズのね、方ですけれども、国語数学理科誘拐と、塾の先生、まあ、が結構出てくるんで、生徒が誘拐されるで、まあ親には言うなと、で塾の先生でなんとか連れ戻せみたいな、そういうやつなんですよね。はい。でこうその誘拐犯の人が、なんか変な問題をいろいろ出してくるっていうことで、なんかそういう難問を解決させていく中で、その誘拐された子供を救っていくみたいな感じになっていくんですけれども、はい。なんかこう青柳さんの作品の特徴として、こう後書きもそうなんだけど、まあ後書きがすごく面白いんだけどね、読むと勉強したくなるっていうところが結構重要なところで、読むと勉強したくなる。浜村渚の計算ノートもそんな感じで、なんかこう数学の楽しさみたいなのがすごくこう伝わるんですけれども、ぜひともこれはね、今の中高生に朝読書で読んでほしいななんて思うし、うん、これは本当に塾生にも、進めたいななんて普通に思った本ですけども、国語数学理科誘拐、うん、なんかね、僕自身が普通に塾でアルバイトしてる身だから、なんとなくそういう、親近感を勝手に感じちゃったのもあるのかもしれませんけれどもね、はい。そんな感じで、ございました。うん、なんかあとなんか結構ね、いろいろ最新刊の葉月かなえさんの好きって言いないよの第11巻とか、あとは、アオハライドの第8巻ね、あと、俺物語の第4巻とかさ、少女漫画だったらかなり、最新、なんか俺が読んでる系の最新刊が今月結構出たんだよね。あと、心ボタンもね出てて第10巻ね、で今こう手元にあるんですけど、まあ、これはこう9月に入っちゃったんで、もう9月のレビューの時にやりましたけどもね、はい。少女漫画ね、うん、はい。なんかこう、あ、そうだ、 LDK だ、 LDK も読んでたんだけど、 LDK がなんかあれドラマ化だっけ、映画化だっけ、でまたあれでしょ、ゴリキさん出るんでしょ、あれゴリキさん好きだからね見ますよ。ゴリキさんなんかいろいろこうネット上だとかわいそうなことになってますけど、僕は好きですからね。別にゴリキさん聞いてないけど、別に僕はこの場で一応言っておきますけど、僕は割と好きなので、ゴリキさんは、はい、声が好きです。はい。まあそれだけ最後吐き捨てて終わりたいと思います。はい。以上、おすすめの漫画があったら教えてください。なおですね、もやしもんは1巻から3巻でつまんねえから読まないってこの前言っちゃったんですけど、今になって読みたくなったんで、また9月になって4巻以降読みたいと思います。ということで以上、キョウスケ、お疲れ様でした。